イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
テレビをつけるとのっぽさんが踊ってる、たっくんが口をパクパクさせてる、そしてまた僕は布団の中に入って答えのない謎を頭の中で思い浮かべ、そしていつの間にか眠ってしまう、そんな風の思い出を彼女に言ったら全部知らないって言われた。残念。池田です。
どうしたんですか。
どうしたんですか。
何ですかそれ。
知らない。
知らないです。
のっぽさんとか知
ってる。のっぽさんは知ってます。
ゴロリ、ポロリ、1の算数、算数とか知らない。たっくんとか。
たっくん知らないですよ。
そうか。いや昔は、はい、あの風邪をひいてうちにいるときは、はいはいはい、なぜか NHK 教育を見るっていう流れがあってですね、いいともとか、はい、そういうなんかね大人のは見ないですよ。ああ NHK 教育をなぜか見るっていう、
まあまあ子供に影響がいいっていう。
いやいや自分でなんで好きで見てるのか分かんない。
でも子供好きなんじゃないですか基本的に。
だから他が多分3時のあなたとか、はいはい、2時のワイドショーとか、はい、あのエログロナンセンスしかやってないから。
エログロナンセンスを
広く
や
ってたんですか。もう宮古町長がさ、あなほんまなそんなこと言うたらかんよって知らない、知らないにも程があるよね。
分かんないですね。
関西ローカルのワイドショー番組があって、はい、嫁姑のバトルをいつもあの再現ドラマでやってて、おっとちょっとどうでもいいよそんなことは。種ラジこの番組はイベントの種をね、はいはい、あの模索する番組なわけなんですけども、はい、今回は、
はい、コーナー種ラジ会議ということで、はい、ジャンルごとに実際にやりたいイベントを、実際にやるという前提で、出してそれについてブラッシュアップするコーナーでございます。
はい、
はい、ということで今回なんかいつも結構ね僕が持ち込んで妄想とかの時代も紹介してましたけど、今回池田さんの方からイベントの企画があるということで。
やめない、その薄くハードル上げるの。
ゆるくいきましょうかね。
岩崎さんは、
はいはい、
まあ、一つのテーマで、
はい、
みんなでおしゃべりをして、
はい、
だからその誰かが説明するってよりかは、うん、みんなでその場所で楽しもうみたいな、
はいはいはい、
でそのキャパシティも10人未満というか、はい、まあ、割とちっちゃいキャパでやってるイベントがあって、
はいはい、
でそのまあ枠組みだけがあるんだよね、
うんうん、
でその枠組みを生かして、はい、まあ、こんなイベントできないかってことで、はい、まあ、ちょっと考えたものがあります、
はい、
まあ、夜会っていうシリーズなんだけど。
ありがとうございます。
夜会シリーズでちょっとやってみたいものということで、はい、僕が考えたのは、
はい、
みんなでめくりを作ろうないと。
ほうほうほうほうほうほう。
これあの、
はい、
テレビでさ、
はい、
まあ、朝ズバとかが、
はい、
あの流行らせたのかもしれないけど、
ミノモンタさんが
テレビでさ、はい、さでっかいさ、
はい、
でっかいフリップみたいな説明ボードが出てきてさ、
はいはいはい、
であれで、なんと貴乃花親方、
はい、
5回の電話に一度も出ずみたいな、
はい、ベリベリと剥がしたんですね。そうそ
う。で関係者高藤力さんみたいなずっとめくってるみたいなじゃん。
はいはいはいはい。
俺この前その新聞でめくりを入れてて、バカじゃないかと思ったけど、
隠してるんですね。
そうそう、面白い。すげえちっちゃいちっちゃいシールみたいなのを作って、
はい、
ペリッペリッてめくるっていう、
ほうほうほう、
まあ、あれもだからそういうなんか、技術部みたいなのが、はい、小道具部みたいなのができたんだと思いますけど、
はいはいはい、
っていうのがあるでしょ、
はい、
で、あれ普通のものとかでも、はい、めくり作ったら面白いんじゃないかなみたいなのがあって、
おなんかアプローチがデイリーポーター Z っぽい
ですね。多分ねデイリーでやってたんじゃないかと今ちょっと改めて思い直しちゃいますけど
はいはい、はい、
検索したくないところですけど
今、はいはい、
っていうのがあって、
はい、
そのおなじみのめくりを、
はい、
みんなで作るっていうのをそれでやったら面白いかなと思って。
なるほど。
でも出すのは当たり前のものなのね。
うん、
だからあの教科書とかで、
はい、
だから1192年、
はい、
鎌倉幕府ができたらしい、
はい、
全部めくるっていう
実は
そうそう、まあ、でも今変わる、ね、いい国が変わるらしいとか ね、まあ、ありますけ ど、そういうものとか、あと本の帯ね、
本の帯、
その例えばこの
ビジネスパーソンのお誘
いとか、はい、っていう本があったとしたら、
はいはい、
このビジネスの部分が隠れてて、
なるほど、
さあどんな方におすすめなのか、
なるほど、
ビジネスソパーソンですね。そしてどんな技術かというと誘う技術みたいな、そういう意味あるみたいなそれでもなんか納得度がさ、
はい、
出てくるじゃない。
なんとなくそうですね。
めくりって、
はい、ちょっと考える時間があるから、
ちょっとそういうめくりと、
はい、
当たり前のことと、
はい、
あとあの効果音、
はいはいはいはいはい。
で
やるんってね、でんとか。
でれんみたいな。
はいはいはい。
そういうのを、はい、あのだけ用意する。っていうなんかのが楽しくないかな。
それってなんか全員でじゃあ一人一人あのも用意してきてプレゼンテーションする、それともその場で作る感じですか。
まあね、ちょっとね、はい、そこまではちょっとまだ考えきれないけど、
ちょっとブラッシュアップしていきましょう、ね、
はい、まあ、ちょっとなんかできたらまあ一応コピーぐらい持ってきた方がいいのかな。
コピー、あの資料の
めくりを載せる、はい、シールを貼る側の。
なるほどなるほど。
そうそうそう、
できればラミネートとかがいいですよね、されてるの
は、
ね、
だから それを加工するのはできるから、はい、A4 でなんかそのめくられたいものだけ持ってくるみたいな。
なるほどなるほどなるほど。
そういうのはあってもいいのかなと思いますけどね。
なるほど。
そういうのをちょっと考えてます。
結構それって多分1個あたりのめくりって所要時間ってどんぐらいですかね。
ええ、どういうことです
か。そのめくりをプレゼンテーションするじゃないですか、はい、その時間ってどんぐらいかなと思って、
は
い
は
い、5分ぐらい
1分ぐらいじゃない
結構1分で、うん、まあ、10人集まるとして、うん、1分やってわーって盛り上がって会話するのが10分だとすると、うんうんうん、10周やると 11×10、
まあ、10人集まりゃまあそんなもん、ね、まだ5人ぐらいだね。
5人ぐらいですかね。
だからもう10人集まったら 5-5 で分かれて。
あ、そうですね。
でこれ大変なのは、はい、1回めくるともう1回貼るのは相当大変だと思う。
もう1回貼るんですか。
だってもう1回もし見せるとしたらさ、
あ、もう1回見せるパターンもあるんですか。
いや、5-5に分かれたらね。
なるほどなるほど。
そういうのもありますけど、
それでも作る時間とかも含めると結構やっぱかかっちゃいます
ね。作るのは楽しいじゃん。でも
楽しいんですよね、きっとね。
おそらく、
うんうん、家で作ってくるって言うと逆にハードルも上がるし。
そうそうそう、そういうことじゃん。その場でみんなでキットがあるから。
なるほど。あ、そうか、もう用意されてるんだ、いくつかのパターンが。
だから、何カッターでカッティングシートで切って貼るみたいな、はいはいはいはい。
なるほど。
でもどうやって作るのかね、ちょっと僕まだ調べてないんで。
そうですね、なんか剥がりやすい素材とかあるんでしょうね、あれ多分ね。そうそうそう、ちゃんと考えられてる。
だけ僕の好きな番組で、はい、脱力タイムズって番組
があって、あ、有田さんやってるやつ。
あれは結構その、はい、巨大な説明ボードのめくりをボケとして何ができるかっていつも考えてるのみたいな。
なるほど。
口前この前やってたのは、働き方改革で時間をとにかく短くしなきゃいけない、はい、5時になったら帰んなきゃいけない、
うん、あ、なるほど ね、
今
ね、
まずそこの悪ノリで、はい、ボードも作る時間がなくて、はい、途中で手書きになったり、はい、ここで帰りますってメモが書いてあったり片方のめくりはなかったりとか。
なるほど。
もうめくりのノリも張りまくって全然めくれないとか、なんかそういうボケはしてたけど。
なるほど。固定的にこういうルールで今までめくりってやってましたよっていう前提があるから。
そうそうですね。だからまあそういう応用ももちろんあってもいいんですけど、
はいはいはい、
まあ、シンプルにめくりで当たり前のことを、はい、デンデンデンデンっていうのが面白いかなっていう。
面白いですね。っていうことですね。面白くて笑って、それなんか持ち帰ってもらいたいものってことあります？知識とか経験とか。
ちょっとそこをまた、ね、石川啄木とかを改めて読むときに、はい、めくりを使った方が面白いんじゃないかみたいな。
確かに確かに、覚えますもんね。そうそうそう、そこ抜けてるとかね。なるほどな。
そういうなんかこととかできるかなっていう。
いいですね。
めくりないと。
めくりないと、みんなでめくりを作ろうないと、
はい、
いいじゃないですか。いつやります？
ちょっと詰めるのが早すぎる。あなたのやつ申し上
げます。僕、はい、今まあ、前々から話してるんですけど、余白クラブという企画を考えてまして、う
ん、はい、その本音で持ってくんだここで。
ん？
どうぞ。
余白クラブを実際にもう僕ちょっとこの前の回、前の前の回かな、はい、話した通りスタトラと企画の中で3月まで何回か開催しなきゃいけないので、うん、それを具体的にちょっと詰められればなと思ってるんですけど。どっかコワーキングスペースとかを借りて、うん、固定の時間、多分19時から21時ぐらいですかね、
はい、
時間を使って、希望者に集まってもらって、イベントをやるんですけど、一応なんかタイムテーブルみたいなイメージしてて、
はい、
まあ、余白クラブも目的としては固定の時間、集団で集まって、それぞれ思い思いのことをする、うんうん、読書をしたりとかネットフリックスを見たりとか瞑想したりとかブログを書いたりとかプログラミングをしたりとか、それぞれが自由にその時間を過ごせるような、日頃忙しさに追われてなかなか自分自身がしたいことができてない人たちが集まって、うん、その時間だけは自分自身がやりたいことをしようっていう、イベントの企画なんですけど、うん、まあ、最初10分、一応、ね、参加条件を決めようと思っていて、毎回なんかどこどこ出身、山形県出身とか、あとは何々が好き、映画が好きとか音楽が好きとか、あとは属性としてこういう人、例えばお医者さんとか弁護士さんとかで、なんかそれぞれの属性に分けて、でそれぞれ好きなことをするんだけど、それ以外の時間で交流の機会も持てればいいなと思ってるんですよ、せっかく集まったら。 で集まるためになんか参加条件絞っておくとつながりやすいのかなと思うところもあってっていうところなんですけど、最初はあのタイムラインとして最初10分間、19時スタート19時10分までで自己紹介して、でその後19時10分から20時までの50分間でそれぞれ自分の好きなことをして、でその後、10分間休憩兼ねて交流時間があって、でラスト50分で、もう一回それぞれのやりたいことをやって、でその全部一通り19時から21時の2時間が終わった後に各々交流をしてもらおうと。でその参加は任意なんです。交流目的じゃない人はその場で帰ってもいいし、そのまま残ってせっかく同じような条件を持って、来た人だから交流したいなって人は残ってそのまま、交流タイムで、親睦を深めてもらえればいいなみたいなことを考えていて、で初回をなんか僕の身近なところでフリーランスっていう条件にしようかなと思ってて、フリーランスでやってる人っていうことで、僕の身近なフリーランスの人もそうだし、他の公募するにあたってもフリーランスって条件で公募して、この時間にここに集まってこういうことしましょうってことを紹介しようかなというふうに思ってるんですけど、その時にイケラスになったらこの企画にどうしたらいきたいと思いますか？唐突にいきますよ。
そうね、なんかだけど難しいのはさ、
はい、
プライベートでやればいいことじゃない？
そうです、そうです。
それをさ、
はい、
わざわざその場所に行って、はい、でしかもなんか自己紹介とかもして、はい、みたいなことがあるから、
うん、はい、
まあ、最後交流が自由だとは言われても、
はい、
それがなんか今メインみたいに聞こえちゃうよね。
あ、なるほど。
余白そのものをこう、
はい、
なんかこう自分なりに自由にするっていうか、
うんうん、
今だとどっちかというとその Google の何パーセントルールみたいな方に
聞
こえちゃうから、
はいはいはいはい、
なんかその会社の中で多分そういうのがあるとかさ、
うん、
そういうのって納得はいくわけよ、
はいはいはい、
あのこの時間は場所を空けてるんで、
うん、
仕事以外のことをする場所ですと、
うん、はいはい、
まあ、自席でもできるけど、
うん、
まあ、ちょっと空間を空けることでできませんかみたいな、なんかまあそれぐらいな感じはするんですけど、はい、
うんうん、
その余白をどうやったらできるか、
はい、
ついついメール見たりとかいろいろしちゃうじゃない、
はいはい、で
その辺をカットアウトするとかっていうなんかテクニックとかがそこに折り重ならないと、
はい、
なんかその集まることにもちょっと力が注がれすぎてる気がするので、
はい、なるほど、
ね、まあ、フリーランスのなんか条件でもいいけど、その条件とかもなんかノイズになる気もしちゃうんだよね、むしろ。何も考えずに、
はい、
瞑想しに行くみたいなこととかはあってもいいじゃない、
うん、はいはいはい、
ヨガとかさ、
うん、
だからそれってあんまりその肩書きとか関係ないじゃない、
はいはい、
つまりそのなんかこう揃うとかさ、
うん、
自分とかって意識せずに来れるから、
はいはいはい、
だからなんかまあそれは あってもいいのかもしれませんが、
はい、
もうちょっとその先に余白の部分を強化した方がいいんじゃない、余白をみんなが
うんうん、うん、
できる状況、
うんうん、
その工夫がなんかあった方がいいと思ったな。
なんかアイデアありますよ、その余白の強化っていうところで。
まあ例えば、まあ、電化製品持ち込まないとかさ。
ああなるほど、
うん、
デジタルデトックス
みたいな感じのことなのか、
うんうんうん、
まああとはなんだろうね、まあ、難しいよね。なんか余白って勝手にしようっていうことが寝ててもいいとかってことなのに、
はい、
なんかするっていう前提でしょ一応。
寝ててもいいです。
いやいや、うん、いいのかなと思って。
はい、
でもそれなんかさ、
はい、
なんかガイドがある方がいいのか、
うん、
なくていいのかっていうのは、
うんうん、
なんかちょっとあると思うんですよ。
うんう
ん、みんな寝てていいのかっていうのもさ、
はい、
それは来た人の自由ですっていうのは言い方としてはいいけど、
はい、
来にくくなっちゃうじゃん。
なるほどなるほど。
だから、うん、まあそなんかなんだろうね、何なんだろうね。
結構僕これあの企画した後に気づいたんですけど、うん、世の中には黙々会っていうのがあって、なんか人と一人一人で、まあ、集団で あるカフェとかに集まってそれぞれブログ書いたりプログラミングをしたりっていうだけのイベント、朝活によくやるらしいんですけど、そういう企画があの世の中にはあるらしくって、うん、なんかそれが成り立つのならば、よりそのプラスアルファ交流みたいな機能を加えても成り立つのかなみたいなことは思ったんですけどね。
そうね、まあでも多分それは自然発生的にな
ん
か喋ってんじゃないの、おそらく黙々会集まってる人だから、その そっちの仕組みはさ、はい、多分いや、まあ、あってもいいけど、
うん、
なくても交流するかもしれなくて、
うん、
それよりその朝活みたいな意識高いところで行かなきゃいけないとかっていうハードルとかで余白を作るのが難しいわけで、
うん、
だってその子育てしてる人とかさ、
そうですね、
お父さんとかさ、
うん、
まあ、残業が長いとかさ、うん、みんななかなか時間のやりくり難しいし、
ありますね、
心のね空白も作りづらい、例えばガツガツイベント作ってる人だってそういうのは取りづらい、
ありますね、
その辺の余白をどう確保するかっていうなんか、
うん、
いいアイディアが盛り込まれて、うんうん、やってる方がいいんじゃない？
なるほど。でもデジタルデトックスは確かにそうですよね。切っちゃうっていうのがそうだし、あとできることを制限した方がいいっていう感じですかね。
まあ、紙だけあるとかさ、
ああ、
なんだかそう思考の時間だけにしましょうとか、あとはまあ、なんつうかそのペンを持たない。
はい。
とかさ、だからその本を読むとかはまあ分かりやすいじゃん、はい、
そうですね、
それはまあ普段の活動じゃないことをまあ読書っていう形でちょっと総括をして、
うん、
まあとりあえずそこの場所だけあるから本だけ読みましょうで、うん、読んだ本のリストとだけなんかシェアしましょうみたいな感じにするとか、
うんうんうんうん、
なんかあるかなと思うんですけど、
うん、
まあ、もうちょっとその余白本体の方が大事、
うん、
なんかクラブの方が、はい、今強すぎちゃったかな。
そうですね、そもそももともと思いついたのは僕本とか、まあ、池田さんもそうですけど、うん、読みたいものがあるけど読めてなかったりとか、うん、ネットフォリックスとかでも見たいものがたまりに溜まってるけど見るタイミングが失ってるとかっていうのはあったので、それもなんかうまく埋められるといい。それは一人だと多分ダラダラとテレビを受け身で見ちゃったりとか、インターネットでツイッターのタイムライン眺めちゃったりしてるので、それはまあ集団性みんなで集まってるからこそ、他者の目線があるからこそある種実行できるってところもあるのかなみたいなところがあったりするので、
ちょっと違うけど、
はい、
一度その余白がどこに作れるかとか、
うんうんうん、
自分の時間そのもののなんか検証するみたいなのも一応あるの。
そうですね、やりたいですね、一人一人の余白を考えるみたいなことをやりたいですね。
そうそう、う
ん、
それをしないことには、はい、できている人はできるわけじゃん、
うん、
俺こっからはちょっと遊びなんで、
はい、
ちょっとまあまあ悪いけど電話してこないねって、
はい、
ヒロミみたいなことはできると思うんだけどまあまあダメだよっつってだからなんかそれを考えてあげた方がいいのかなっていうのはちょっと思いました。余白クラブを広げるなら、
う
ん
うん、そうですね、
うん、で例えば子供が来た時に、はい、塾ばっかり行ってる子供とかさ、うん、その時間はみたいな、
うん
うん、どうしたらいいんだっていうことじゃない、
うんうんうん、
寝る時間削るのかとかいろいろパターンがあると思うんだけど、
はい、
そういうこととかをなんか考えられるとかね、
うんうん、
っていうのもあると思いますけど、
うん、
ちょっと僕もまた考えてみますが、
はい、そうですね、
本ネタだからちょっと考えてくださいね。
もちろんやらなきゃいけないもんですから、
はいはい、
最初はこうまずやってみることが大事だと思うんで、今いただいたフィードバックを踏まえつつちょっと
なんか決めてもいいかもね、一旦ね、
うんうんうん、
余白を何で埋めたいか、だから本で埋めたい
日とか、あ、そうですね、
そういう風にしてもいいかも、
やってみてもいいかもしれないですね、
うん、なんか落書きする人、ね、
うん、
だ簡単に絵の描き方だけ教えてくれる人がいて、
はい、
で当てもなくただ絵を描くみたいな、うんうんうん、そういうのとかもね、いいかも、落書きって楽しそうじゃん、
共通そうですね、みんなで持っている欲望を叶えられればいいと思うので、読書とかいいかもしれないですね、落書きもそうですね、落書きも属性によっては、うん、落書き
は一応そのメソッド的には、うん、まあ、その思考法とかさ、
はいはいはい、
アイデア出しみたいなこととか、
はい、
頭をフリーにするとか、
うんうんうん、
まあ、あともちろんね、実際にそのビジュアル化することでアイデアがまとまるとか、
うんうん、
議論をまとめやすくするとか、
グラフィックレコーディングね、
そういうこととかもあるから、
はい、
まあちょこっと絵を描けるっていうのも、
うん、
まあ、いいスキルだけど、
うん、
なんかそういうのって上手な人じゃないと描けないみたいなのあるじゃない、
うんうんうん、
だから落書きから始めるみたいな、
うん、
まあ、ちょっとねスキルっぽくなっちゃうけど、
うん、
まあ、そういうのもあるよね、
ありですよね、逆にそういう方が何もない状態より参加しやすいって人もいるかもしれない、
そうだから正岡式とかがさ描かれてるやつをみんなに配って、
はい、
なんかモニョモニョ描くみたいな、
うんうんうんうん、
なんか落書きもしないよね最近ね、
落書きしないですね、
そういうこととかは、
はい、
なんか俺のイメージの余白はちょっと近いかも、
うーん、
落書きで時間を潰すって、
うん、
なんか贅沢じゃん、
もはや確かに、なかなか日常にはないです、ね、
あんましないけどね、
はい、
とか思いますけど、
うん、ありがとうございます、
はい、
そんな視点を盛り込みつつ、
はい、
お互いにさらにですねこれから
そうですねアイディア
イベントについてね、
はい、もうバシバシ、
はい、
千本ノックで
いきたいと思いますいきましょう、
はい、
ということでどうしましょうかこの後は、
はい、
この後もう閉めますか
はいそうですね
はい、
はい、
ということで、タネラジオ、この番組では、皆さんからねお便りとかお悩みとか、はい、こういうイベントいいよとか、
はい、ご意見ご感想だね
あそうですねいいまとめです、はい、ご意見ご感想など
から勝手にやってますからね
そうですねいただける
となんなのっていうね
そうですそうです客観性もないのままに僕たち主観2つのぶつかり合いでもやってますのでぜひいただければと思ってますメールアドレスが、タネラジアットマーク gmail.com taneraji アットマーク gmail.com までいただければと思いますもしくは、ツイッターのアカウントなどございますツイッターで、各回の、更新するたびに、紹介してもらいますのでツイッターのアカウントタネラジで検索いただければ出てきますのでぜひフォローいただけるとありがたいですあとはポッドキャストだけではなく、公式サイトであるとかあとはノートというねブログサービスでも、配信の方してますので、ご都合に合わせて聞いてみてくださいこんな感じですか
いや素晴らしい縦板に水
ああ慣れてきましたかねよかった
慣れた時が一番危険だけどね
本当ですね
木登りも降りてる時が一番危険だから
怖い怖い怖い落ちないようにしないとということで、
はい
今回のねタネラジのタネラジ会議のコーナー、
はい、
では何でしたっけ
あ、はい、僕の企画は
みんなでめくりを作ろう
ね
と、
はい、めくりねテレビのめくりを作ろうっていう夜
と僕の余白クラブについて紹介しましたということでお送りしたのはイベントを作る人岩崎と、
はい風邪直したいです、イベントに時々行く人池田でございました
ありがとうございました。